商店街魅力発見のコーナーです。今日は江ノ島観光会にお邪魔しておりまして、お話を伺ってまいりますのは丸大商店代表取締役二見正幸さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
江ノ島の島内にあるお店をお持ちでいらっしゃる二見さん、江ノ島観光会の副会長もされています。江ノ島観光会についていろいろとお話を伺ってまいりたいと思います。まずお店のご紹介をしていただいてもよろしいですか。
はい、江ノ島の入り口で伊勢料理丸大泉水、それから海産物の丸大、その2店舗をやっております。
うん、お土産屋さんと料理店ということでいらっしゃいますね。場所はもうちょっと詳しく言うと、
はい、江ノ島神社参道の入り口、はい、聖堂の鳥居の脇ですね。はい、
素晴らしいこの立地ですね。お土産屋さんの方ではどういった商材があるんですか。
はい、特に人気なのがやはり今の時期ですと釜揚げのしらすですね。うん、地のもの、地のしらす、はい、それからあとはうちの一番の人気商品は手作りのイカの塩辛、こちらが大変ご好評いただいています。
はい、もう一店舗磯料理の泉水さん、こちらはどういったお料理でしょうか。
はい、特に江ノ島産の伊勢海老ですとかサザエ、はい、うん、それが中心で、地の魚をですね扱ってますので、はい、なかなかその江ノ島の周りで伊勢海老がたくさん取れるっていうことをご存じない方多いので、はい、それをやっぱり、皆さんに知っていただきたいと思ってます。
いや、実は私も伊勢海老が取れるんだというのを今日ですね、メニューを拝見していて知ったところなんです。地元の方でも知らない方が多いと思いますけれども、
うん、そうですね、藤沢の本当地元の方でも知らない方多いんですけども、うん、古くはこの辺り江ノ島の沖から鎌倉にかけての海で取れたものは、はい、うん、鎌倉エビという名前で呼ばれてまして、でそれが、江戸の昔からですね、はい、江戸の町に流通していたと、うん、で一方でその伊勢の方で取れているものは、はい、伊勢海老の名前で京都大阪に流通していたというふうに言われています。特に江戸時代の文献にもね、鎌倉海老っていう記述がありますので、はい、その頃からやっぱり、高価なものとして非常に人気があったと聞いてます。はい、
そうなんですね。さあ、こちらの丸大商店なんですけれども、歴史としてはいつ頃からあるんでしょうか。
江戸の末期からこの江ノ島の地で海産物を扱って古くは網元、それから問屋としてやってました。
そうすると今何代目でいらっしゃるんですか。
はっきり記録というかね、分かっている部分で5代目という形になります。はい、
先代から引き継いでいる大きなことっていうとどういったことでしょう。
一つには地元の海の幸をやっぱりお客さんに楽しんでいただくっていうことと、それから観光地ですから江ノ島はね、江ノ島に来ていただいたお客さんに喜んでもらえるような、そういうお店にしていきたいと思ってます。
はい、丸大商店さんについて伺いましたが、続いては二見さん副会長をされている江ノ島観光会についても聞いていきたいと思います。今4年目の副会長さん就任されてというところなんですけれども、江ノ島観光会商店会の設立についてご存知でしょうか。
はい、残っている資料ではですね、昭和40年頃から江ノ島観光会という組織が、あったということが分かってます。はい、でそれより以前からですね、江ノ島観光土産品組合、これは特に江ノ島の中のお土産屋さんだけの組合も別にありました。
はい、その土産品組合と、一緒になってたのがこの江ノ島観光会というところですかね。
そうですね、それまでは別々の組織だったんですが、はい、やはり一つにして、江ノ島全体として商店会を作ってお客様に、対応していこうということで、
はい、商店会のエリアはどのあたりになりますか。
はい、江ノ島全域にわたってますので、江ノ島の入り口から、神社、サムエル・コッキング園を含めて、はい、その中でのエリアになります。
現在会員数はどのぐらいでしょうか。
はい、現在は会員数としては36件、はい、それから参上会員として伊佐市観光協会さんにも入会していただいてます。
江ノ島全体としてはもうちょっとお店はありそうですかね。
そうですね、全体としてはもう50件以上のお店があるんですが、これからさらに会員数を増やしていきたいと考えてます。
わかりました。どういったですねお店が連なっているのかもご紹介していただけますか。
はい、お土産屋さんはもちろんですね、飲食店、それから旅館、島内には郵便局もありますので、はい、郵便局、それからもちろん神社ですね、はい、そういったいろんな事業所が入ってます。
観光客の方に立ち寄っていただけるお店、本当にいろいろな種類のお店があるんですね。さあ、この江ノ島観光会の特徴としてはどのようにお考えですか？
はい、藤沢市のたくさんある商店街の中でもおそらく唯一観光地にある商店街ということで、対象としてはやはり観光客の、ね、はい、お客様がメインになりますので、はい、
いや本当に観光客の方が多いんですが、年間を通してどうなんでしょう、忙しい時期とか多くいらっしゃってる時期というのはあるんですか？
1年間のうちで言えば今ですとやっぱりゴールデンウィークが年間でも特に多い時期にはなってますけれども、はい、それ以外の時期も以前に比べると年間通して多くのお客様にいらしていただいてます。
なるほど。どうしてもこう江ノ島海というと夏だけなのかなというイメージもありますが、そうではなくてなんか年間を通していろんなイベントもあるようなんでしょうか？
そうですね、我々の2世代ぐらい上の方々の話によると、はい、その頃は江ノ島にお客さんが一番多く来るのは8月の第1日曜日だったそうです、はい、やっぱり海水浴シーズンということで、それが徐々にお客様の動きも流れも変わってきまして、今ゴールデンウィークが一番多いですけども、はい、やっぱり年間通して、いろんなイベントを、ね、やってますし、藤沢市また観光協会としても江ノ島を通年型の観光地として PR してますので、はい、そういったことで年間、まあ、本当に多くの方にいらしていただいてますね。
そうするとお店の皆さんはもう本当に一年中忙しいという状況ですね。
そうですね、ありがたいことに、まあ、お客様からはね、江ノ島いつもこんなにお客さんが多いのということで、はい、聞かれることが多いです。
いや本当に賑わっている商店街です。さあ最近ではどうなんでしょう、日本人だけではなく外国人の観光客の方もいらっしゃってますか？
はい、特にアジア圏の方が多いですけれども、もうここ数年藤沢市の方も台湾中心に遊客の方に力を入れてますので、はい、中国台湾の方が非常に目立ってきてますね。
はい、そして、4年後に控えているオリンピックセーリング競技の開催地として選ばれました江ノ島、そのオリンピックに向けて会員さん同士であるいは商店会として活動されていること、取り組んでいることというのはございますか？
これは商店街独自でというよりは、やはり藤沢市さんあるいは観光協会さんにご協力いただきまして、飲食店またお土産屋さんのメニュー商品の多言語化、それと観光案内所の方にはですね、ボランティアガイドの方、外国語のしゃべれるボランティアガイドの方にも来ていただいてますので、そういったことで非常に増えているその外国人の、ね、観光客の方への対応というのを進め始めたところですね、はい、
では4年後に向けてこれから皆さん一致団結して準備していこうというところでいらっしゃいます。さあでは、商店会としての今後の展望や予定について教えていただけますでしょうか？
先ほどの、ね、お話にもありましたけれども、やはり4年後には東京オリンピックのセーリング競技が、はい、江ノ島で開催されると、はい、でその1年前2019年にはもうそのプレ大会 も開催される予定だと聞いてますので、はい、外国人の方もそうですし、日本人の、ね、観光客の方もこれからまだまだ増えてくるということが考えられますので、はい、やっぱり江ノ島に、ね、多くの方に来ていただいて、また喜んで帰っていただけるような、ね、取り組みをいろんな形で観光会としても考えていきたいというふうに考えています 。
はい、今日は江ノ島観光会にお邪魔をいたしまして、丸大商店の二見正幸さんにお話を伺いました。二見さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。